それでは聖書をお読みいたします。今日のメッセージ箇所であります詩編121編、旧約聖書3版の方は1036、2017年版は1070です。詩編121編、私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか。私の助けは主から来る。天地を作られたお方から。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右手を覆う影、昼も日があなたを打つことはなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの魂を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも今より常しえまでも守られる。今日のメッセージは、私の助けは主から来ると題しまして、西村先生にお願いいたします。
おはようございます。今朝は薩苗ライトハウスキリスト教会の敬愛する兄弟姉妹お一人お一人とともに、主を見上げて礼拝できる幸いを心より感謝いたします。メッセージの前に一言お祈りいたします。恵み深き天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のこの時、私たち一人一人をあなたの御前に招き、私たちにあなたを見上げて礼拝する喜びを備えてくださっていたことを心から感謝いたします。普段はそれぞれの場所で礼拝を捧げている私たちが、主よ、あなたにあって一つであることを覚える時を心から感謝いたします。どうかこの礼拝を通して、あなたの皆がただただ褒めたたえられますように。この礼拝はあなたのものです。一切をお委ねして、私たちの主イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。私がまだ HBI の新学生だった頃、当時まだ、今日も来ておりますけれども、当時はまだ3歳にも満たなかった息子と一緒に、札幌から仙台までの旅を2人でいたしました。その旅の間中、行きも帰りも全く息子から目が離せなかったことを思い出します。こっちだよ、そっちじゃないよと言いながら、電車に乗り、エレベーターに乗り、飛行機に乗り、エスカレーターに乗り、必要を覚えるときには しっかりと手をつないで、また抱きかかえたりしながらその旅を続けました。息子の方はと言いますと、目に見えるところにパパがいればとりあえず大丈夫、そのようなふうに見えたものです。息子はただ父である私に信頼しきって、言われるがままについてきてくれたのです。結果として私たちは札幌から仙台、仙台から札幌という長い旅を無事に終えることができました。さて、今朝の詩編は121編、共に見ていきますが、都のぼりの歌とあります。都のぼりとは神殿のあるエルサレムに登ることを言います。1年に3回行われた大きなお祭りに参加するためにエルサレムに登ったと言います。しかしその旅はなかなか厳しい旅であったようであります。今のように車もなければ舗装された道路もありません。そのような時代です。しかもそのほとんどが山あり谷ありの道のりであったようです。その途中には困難もあります。災いもあります。肉体的にも精神的にも大変な旅であったと言えるでしょう。その厳しい旅の中でこの都のぼりの歌が歌われたそうです。その歌の一つが詩編121編であるということであります。さて、この詩編の中心に流れているテーマは何でしょうか。それは主への信頼です。主への信頼、主の助けがあるから、主が守ってくださるから、都のぼりの旅を最後まで全うすることができると、主への信頼を告白しているのです。さて、今朝はこの詩編を4つのブロックに分けて見ていきます。1つ目は1節から2節、主は旅人の助けである。主は旅人の助けである。2つ目は3節から4節、主は旅人の支えである。主は旅人の支えである。そして3つ目は5節から6節、主は旅人の慰めである。主は旅人の慰めである。そして最後4つ目は7節から8節、主は旅人の救いである、です。主は旅人の助けである、旅人の支えである、旅人の慰めである、旅人の救いである。それぞれ一つ一つのブロックで主への信頼を告白する作者の姿を順を追って見ていきたいと思います。では早速一つ目、主は旅人の助けであるを見ていきましょう。一節から二節をお読みいたします。このようにあります。私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのか。私の助けは主から来る、天地を作られたお方から、とあります。ここに出てくる山 という言葉は山々とも訳せます。おそらく旅人は旅の途中で目の前に立ちはだかる山々を見上げたのだと思われます。というのもエルサレムの神殿はシオンの山という山の上にあったからです。しかもシオンの山の周りには他にも6つの山々があったといいます。この詩編の作者は目の前に広がる山々を見上げて長く険しい道のりに思いを巡らしたようであります。私の助けはどこから来るのか。もしかしたら旅人は厳しい道のりを想像して心に重い煩いを覚えたのかもしれません。ああ、私はこの山々を越えていかなければならない。何事もなくエルサレムに着けばいいのだが、厳しい旅になることは目に見えているではないか。しかし彼はすぐさま見つめていた山々から目を離し、宇宙万物すべてを作られた主を見上げました。そしてこのように告白しています。私の助けは主から来る。天地を作られたお方から。ここに詩編作者の主に対する揺るぎない信頼を見ることができます。私たちはどうでしょうか。私たちの人生もよく旅に例えられますね。特にクリスチャンの人生は信仰の旅と言い換えることができるでしょう。しかし信仰の旅は山あり谷ありの厳しい旅であります。目の前に立ちはだかるさまざまな問題の中で思い煩いが絶えないというのが私たちの現実ではないでしょうか。私たちの助けはどこから来るのでしょうか。そうです、私たちの助けは天地を作られた力ある主から来ます。私たちは抱えているすべての思い煩いを主の身元に下ろして、主の助けを受けながら問題と向き合います。多くの場合問題はすぐにはなくなりません。しかし問題のただ中を主と共に歩むことができるのです。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか。私の助けは主から来る。天地を作られたお方から。大切なのは助けてくださる主から目を離さず主に信頼し続けることなのであります。さてでは2つ目の主は旅人の支えであるを見ていきましょう。3節から4節をお読みいたします。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもないとあります。 ここで使われている足がよろけるという表現は、言語のヘブル語では正しい道から足を踏み外すということを意味する場合があります。そのことを踏まえますと、旅人たちは時々道に迷ったのかもしれません。時には旅をもう諦めて引き返したくなることさえあったのかもしれません。実際は疲れた足がよろけたり、険しい道につまずいたり、肉体的にも精神的にも苦しい旅であったと思われます。いずれにしても、この詩編の作者には確信がありました。それは、旅人の足をよろけないように支えているのは主ご自身であるということです。そして旅人をいつも見守っているのもまた主ご自身であるということです。事実、主は私たち弱い人間とは違って眠る必要がありません。眠くなってうとうとすることさえないのです。いついかなる時も旅人から目を離さず、旅人がつまずいた時にはいつでも手を差し伸べて助けることができるお方である。それが詩編作者の確信でした。私たちはどうでしょうか。私たちの信仰の旅には、もうこれ以上一歩も前に進めないと感じるほど厳しい試練を通らなければならないことがあります。しかし、私たちの信仰がよろけて倒れそうな時、主ご自身が私たちの信仰を支えてくださっている、そのことを覚えたいと思うのです。私たちがあまりに苦しい地上での歩みのために主から目を離しているとき、主ご自身は私たちをいつも見守っているのです。信仰のつまずきは避けられません。しかし、つまずく私たちを主が支えてくださっているのです。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。大切なのは、今のこの瞬間も私たちの信仰を支えてくださっている主に信頼し続けることなのであります。では次に、三つ目の、主は旅人と共におられるを見ていきましょう。五節から六節を読みいたします。主はあなたを守る方、主はあなたの右手を覆う影、昼も日があなたを打つことはなく、夜も月があなたを打つことはないとあります。都登りの旅が行われたのは パレスチナ地方と呼ばれるところであります。パレスチナ地方の太陽の日差しは非常に強いと言います。きつい日差しの中を歩き続けることはただでさえ大変な旅であったと思われるのに、その旅の中を歩き続けなければならないのです。しかし照りつける太陽の下でどんどん力が奪われていく旅人に対して、主ご自身が休むことのできる日陰となってくださるというのです。五節にある影という言葉は、その影の下に入るものを守る、そのような意味があります。しかも旅人の右手を覆うほど近くにいて守ってくださる様子がうかがえます。つまり主は旅人のすぐ横に立ち、照りつける日差しを遮って力を失った旅人の深い慰めとなるお方であると言っているのです。またある学者によれば、6節にある日とか月とかいう言葉はそれぞれ昼に起こる危険、そして夜に起こる危険を比喩的に表現していると言います。つまり主は常に危険と隣り合わせの荒野の旅において、命を脅かす危険から旅人を守るお方である。それが詩編作者の確信であったと言えるでしょう。私たちはどうでしょうか。私たちは危険と隣り合わせの世界に生きています。約12年前のことですが、東日本大震災がありました。昨晩も根室の方で地震がありましたね。また世界中に広がったコロナ禍の影響は非常に大きく、そして昔も今も国と国との争いは絶えることがありません。このような出来事の中で主はどこにおられるのでしょうか。皆さん、主はいついかなる時も私たちと共におられます。もちろんこれからも主は私たちと共におられ、私たちの信仰の旅を守り導いてくださるのです。主はあなたを守る方、主はあなたの右手を覆う影、昼も日があなたを打つことがなく、夜も月があなたを打つことはない。いつも心に覚えていたいことは、危険の中で、厳しい現実の中で何もかも失ってしまったか、そのように思えるとき、主は私たちと共におられるということです。どうしてそんなことが言えるのでしょうか。それは聖書に記されているからです。主イエスは聖書の中で約束なさいました。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。 大切なことは私たちと共におられる主と、そのお約束に信頼し続けることなのであります。それでは最後、四つ目の主は旅人の救いであるを見ていきましょう。七節八節をお読みいたします。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの魂を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも今より常しえまでも守られるとあります。都登りをする旅人にとって本当に厄介だったのは、道の途中に悪者たちが潜んでいるということです。時には力ずくで物を奪おうとする強盗に襲われる恐れもあったことでしょう。いつ襲われるかわからない、そのような緊張感は旅人の心をひどく疲れさせたに違いありません。また実際に襲われでもしたら、肉体的にも深い傷を負ってしまいます。しかし詩篇の作者はこう宣言しています。主は行くにも帰るにも今より常しえまでも守られる。ここで注目したいのは、7節から8節にかけて3回使われている、またこの詩篇全体では6回も使われている守るという言葉です。この守るという言葉は、人や物を見守り保護し危険から救い出す、そのような意味を持つ言葉です。つまり主は旅の間中ずっと旅人を守ってくださる方であるという詩篇作者の確信が、この守るという言葉に表れているのです。都登りの旅には災いがつきものでした。しかし主は災いに直面する旅人から決して目を離さず、家からエルサレムまで、そしてエルサレムから家までの道のりを見守ってくださり、危険から救い出してくださる方である。それがこの詩篇作者の確信であったと言えるでしょう。私たちはどうでしょうか。私たちの世界は災いに満ちています。人間が起こす災い、自然が起こす災い、この世から逃げ出さない限り災いを避けることはできないでしょう。しかしその災いのただ中でさえクリスチャンの命は輝いているということができます。というのも、聖書によればクリスチャンに与えられている命は不滅の命です。永遠の命です。死んでもよみがえる命であります。クリスチャンはやがて地上での旅を終えて主の身元に帰ることができるからです。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの魂を守られる。主はあなたを 行くにも帰るにも今よりとこしえまでも守られる。大切なのは私たちの救い主主イエス・キリストから決して目を離さず命尽きるまで信頼し続けることなのであります。さて今朝は詩編121編から主への信頼について見てきましたが、まとめとして大切なポイントを一つ挙げたいと思います。それは度重なる試練が旅人の信仰を養ったということです。試練が旅人の信仰を養った。都登りの旅は険しい道のりでした。危険もありました。災いもありました。しかしその厳しい試練の中でこそ旅人の信仰は練られ強められ、ただ主ご自身にのみより頼む信仰へと変えられていったのです。言い換えるならば、主ご自身は険しい道のり、危険、災いといった人の目には悪い出来事と思われることを用いてご自分の民に良いものをもたらすことのできるお方なのです。私たちはどうでしょうか。ずいぶん前になりますが、私は皆さんもご存知の方が多いかと思われますが、デイリーブレッドというデボーションのための短いメッセージを聞きました。そこにとても興味深い話があったので、ここで紹介したいと思います。それは約1000メートルぐらいの深い海に住んでいるイカの話です。簡単にまとめるとこのようなお話です。そのイカは2つの目の大きさが極端に違います。左目は時間の経過とともに発達して、右目の約2倍の大きさになるそうです。小さい右目で真っ暗な海の底を見て、大きい左目で太陽の光が注いでいる海面の方を見ていると考えられています。皆さん、このイカの姿はまるでクリスチャンのようではないでしょうか。私たちは世の中で起きている出来事に自然に目を向けますが、信仰が成長するにつれて、この不思議なイカのように上の世界を見る目が大きく成長して、天におられる主の働きに気づくようになります。そのような内容のお話でした。私は、ああ、このイカのようなクリスチャンになりたい、そのように思ったものです。目の前に問題が立ちはだかるときこそ主を見上げよう。主が助けとなってくださるから、信仰の歩みが不安定なときこそ主を見上げよう。主が支えてくださるから、厳しい現実に囲まれて気力も体力も奪われ、
すべてを失ってしまったかのように思えるときこそ、主を見上げよう。主が共にいてくださるから、ありとあらゆる災いの中でこそ主を見上げよう。救い主イエスが主の身元に帰るまで、最後まで私たちを守り導いてくださるから、信仰の旅には試練があります。しかし試練の中でこそ私たちの信仰は養われて、ただ主にのみより頼むものへと変えられていくのです。そして心からこのように告白することができるのです。私の助けは主から来る、私の助けは主から来る。お祈りいたします。恵み深き天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたは私たちがこの地上で歩む間、さまざまな困難を通ることをすべてご存知であられます。そのような試練を通してでも私たちの信仰を強め、あなたに習うものとさせてくださっていることを覚えて、その時その時あなたを見上げることができるように、どうか私たちを助けてください。いついかなる時もただただあなたにより頼んで歩むものとされますように、あなたの御手にお委ねいたします。信じて主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。